週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫田橋です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
ボーナスシーズンということでね、家電量販店や自動車ディーラーではね、夏商戦というのが盛んですよね、そこで今回はさまざまな商品ジャンルでのベストバイを探ります。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週はこれだけは欲しいベストバイと題してお届けします。
最新のタブレット、あるいはアイデア家電、そして高級扇風機といったようにですね、買い物の気分が高まっている旬のジャンルで最高の一台を探し出しますというのが、まあ今回の企画なんですけれども、個人的にはですね、その最初に言ったタブレットがとても気になっておりまして、早速なんですが、その辺からちょっと教えていただきたいなと思うんですけど。
そうですね、今もタブレット市場というのは熱いんですよね。
熱いですね。
で、 iPad mini と Nexus 7がね、しのぎを削っている小型のタブレット、いわゆるミニタブ市場ですね。ここについに Windows が参戦したというのがその原因なんですよね、日本エーサーが発表した Iconia W3 はね、世界初の 8.1 型液晶を搭載した Windows 8タブレットですね。
これちょっと惹かれてるんですよね、
みんなその気になってますよね、
片手で持てるおよそ 500g という軽さに加えてですね、マイクロソフトオフィスを標準搭載しているというのが大きな売りになっています、まあ、盛り上がるミニタブ市場に主要な OS がようやく出揃って、まあ、その iOS、Android、そして Windows の三国時代がまさに始まろうとしているという感じですよね。
で、 Windows 陣営の武器というのはオフィスと割安感ですね、例えば W3 の価格はおよそ6万円になります、で、最新のねオフィスのフルバージョンが標準搭載されているということを考えればね、解読感は高いですよね。
そうなんですよね。
で、ちなみに台湾で行われたコンピューテックス台北2013ではね、 Windows 8のミニタブが非常に多く展示されたんですよね、で、オフィス搭載の格安タブレットは今後も増えそうな勢いです。
ですね。マイクロソフトが Surface RT の緊急値下げキャンペーンなんかも行いましたよね。Apple がちょうどその iPad 全モデルの値上げをこう一斉に行った直後だったので、マイクロソフトなんかえらいアグレッシブだなというような印象がありました、
で、マイクロソフトは伸び悩んでいる、Windows 8のテコ入れも行うんですね、年内に登場予定の Windows 8.1 はスタートボタン風の、新しいインターフェースを採用して、検索機能や標準アプリの強化といった、ユーザーの声を多く取り込んだ形になるんですね、で、巻き返しの起爆剤になるかどうかが注目されています。
一方で Nexus 7に代表されるような低価格モデルを中心にシェアを広げている Android なんですけれども、この陣営からは個性を打ち出したミニタブが相次いで投入されます、例えばレノボジャパンは音質にこだわったというフロントスピーカーを搭載したイデアタブ A1000 を1万8000円で発売しました、安い、それからですね、日本エーサーは漫画などの電子書籍を最適なサイズで閲覧できる4対3の液晶を搭載した通称マンガロイド Z を発表しました、製造メーカーがひしめくアンドロイドの場合はこう一点突破型のミニタブというのが今後増えそうなんですね。
そうですね。で、こういったその動きも注目なんですけれどもね、これに対してね、そのタブレット市場で一人勝ちを続けるアップル、これは iOS の登場以来最大のアップデートという iOS7 を発表しましたよ ね、 でシンプルなインターフェースを採用して弱点だったマルチタスク機能を強化したりとね、多くの改良が加えられてるんですよね、で、この秋の登場とともに新しいデバイスも発表するんではないかというふうに見られてるんですよね。
あのレティーナ液晶採用の iPad mini がもうとにかくもう1秒でも早く出てくれないかというのがずっと待ち望んでるんですけれども、まあ、そういった感じでどの陣営からも目移りするほどたくさんの製品が出ているんですが、この中で最適な1台はどう選べばいいかということでですね、このタブレットの新製品や人気モデルの中からプライベートとビジネスをバランスよくカバーできる製品というのを探ってみました、 まず7型から8型クラスのミニタブで総合的なバランスに優れていたのはやはり iPad ミニだったそうです。発売からおよそ8ヶ月経った今も市場を牽引する存在なだけあって完成度はやはり高いようです。アプリの豊富さ、それからモバイル性といったタブレットの基本部分では新製品を含めたどのモデルも iPad ミニを超えるものはなかったというふうに、まあ、本誌の方では書いてありますね。
ただね、オフィスのようにビジネスでの使い道を重視した場合はアイコニア W3 に軍配が上がるわけですね。W3 は Windows のソフトや周辺機器というのが使えますしね、あとディスプレイやテレビと接続すれば大画面パソコンのようにも使えるんです。
そして9型以上のクラスで iPad をしのいだ買いのモデルっていうのがあったと、まあ、本紙に書いてありまして、それがソニーの Xperia タブレット Z ですね。iPad よりもおよそ 170g も軽いので、モバイル性は突出しています、でタブレットとしての性能も申し分なくてですね、オールラウンドで使える一台だと言えそうです、
まあ、やはりねビジネス用途ということを考えると Windows タブレットの存在がここでも浮上してくるわけですよね。マイクロソフトの Surface Pro というのはフルバージョンの Office を搭載していて高速処理ができる CPU を、ね、採用してますよね、なので機器構成は Windows パソコンそのものなんですね。仕事に活用できるのも当然と言えます。
そうですよね、どっちがいいんだろうな。さあそれでは続いてスマートフォンについてちょっとお話ししたいと思うんですけれども、6月に開催された NTT ドコモの株主総会でですね、Xperia が1ヶ月で64万台売れたっていう衝撃的な数字が発表されました、でこの Xperia は5月に発売された Xperia Ace SO04E のことなんですよね。
そうですね、まあ、かつてね折りたたみ式の携帯が全盛の時代には1年で100万台以上売る機種というのはそんなに珍しくなかったんですけれども、1ヶ月で64万台を売ったスマートフォンというのはもうほとんど例がないですよね。でこのままの勢いならば8月にはね100万台を超えるんではないかと市場調査会社は見てるんですね。でこの爆発的ヒットの最大の理由はやはり価格ですよね。
これ本紙を見てみますと、Xperia Ace の新規契約一括払いの時の本体価格は 78,120円です、でこれを24回の分割払いで購入すると毎月3255円の負担となります、で一方でこの機種に設定された月々サポートの割引額が新規契約の場合で毎月3045円、で番号ポータビリティいわゆる MNP というやつですけれども、これを利用した新規契約の場合はなんと月3255円割引される、つまりどういうことかというと、24ヶ月間の間にパケット定額サービスを解約したりだとか、回線自体を解約するということがなければ、本体の代金が毎月の割引で相殺されて、実質的な負担は0円になっちゃうってことなんですよね。
そうなんですよね。発売した時点で実質0円という売り方はね、これまでもソフトバンクが低スペックの Android 端末などで行ってたんですよね、でもドコモのしかもね人気ブランドのハイスペックなスマホの最新機種というのがこうした売られ方をした例というのはないんですよね、サムスン電子の Galaxy S4 もね同様に、新規契約や機種変更の時の実質負担額も他の機種より大幅に安くなってるんですよね。
まあ、いわゆる2トップ戦略というやつなんですけれども、これが実は業界に深刻な影響を与えていまして、この2トップから外れてしまった、国内のスマホメーカーの関係者は、ターゲットユーザーを絞り込んでいくしかないと語っていて、事業計画の見直しは必至だと見られています。
そうですね。で他にもねユーザーの目に見える大きな変化というのがあるんですよね、それが iPhone5 の一括0円販売が増えているということなんです。
これ本当見るようになりましたよね、ちょっとびっくりしたんですけれども、
で一括0円というのはどういうことかというと、先ほどのね Xperia の例で言えば新規契約一括払いの時の本体価格である78,120円が0円になってしまった状態のことを言うんですよね、でこの状態でも各社の毎月の割引サービスというのは有効なんですね。なので毎月の料金負担というのがカタログにね記載されている額を下回るという現象が起きてしまうんです。 iPhone5 の場合、一括0円で購入すれば毎月の支払額はわずか3638円で済むんですね。
この一括0円の iPhone5 っていうのは、うん、ドコモがこの2トップ戦略を発表した後の6月頃から家電量販店などで見られるようになってきたんですね、うん、au とソフトバンクは iPhone シリーズへの依存度がちょっと高まっているので、うん、ドコモへの対抗策を iPhone で打たざるを得ないという状況みたいですね。
そうですね、スマホの相場が崩壊してね、まさに買い時といえるのが今年の夏商戦なわけですね、はい、とは言っても同じ0円でもね、性能や使い勝手には大きな開きがあるんですね。
ですね、ということでですね、今回はドコモの2トップ、まあ、要するに Xperia Ace と、Galaxy S4 ですね、うん、それに加えて au のフラッグシップモデルである HTC J1、うん、そして iPhone5 を加えた4機種の実力を調べてみました、
はい、ドコモの、ね、2トップが安いのには理由があるんですね。
はい、
例えば Xperia Ace は前のモデルからね、CPU といった基本性能というのは変わっていないんです、
はい、
でむしろ液晶が小型化しても解像度も下がるといったようにスペックダウンしている部分っていうのもあるんですね。あと Galaxy S4 はドコモの夏モデルのスマホで唯一防水に非対応というふうになってるんですね、ただ Galaxy S4 に関してはスペック面での不足というのはこの防水の、ね、部分だけなんですよね。
はい、最新の CPU を採用して液晶は小型の大画面、うん、さらにフル HD の解像度になっているんですけれども、はい、それでも電池の持ちが優秀というふうに評価されています、
はい、
で今回はですね、インターネットでラジオが聞けるラジコのアプリを画面をオンにした状態で起動 50% の状態で聞き続けて、うん、電池が切れるまでどれぐらい時間かかるんだろうと計測したところ、はい、Xperia Ace よりも1時間以上長い5時間18分持ちこたえたんだそうです、
は
い、
そうですね。で国内メーカー製の、ね、端末の多くが Android のアップデートへの対応を諦めがちなのに対してね、
はい、
サムスンの主要な端末はほとんどがアップデートに対応してきました、
うん、
年内には Android の大型のアップデートがあるというふうに見られているんですけれども、 Galaxy S4 はこれにも早めに対応できる可能性が高いんですね。で長く使える端末を選ぶという意味でも、そして基本性能とかね、使い勝手価格の面でも Galaxy S4 はこの夏の最有力機種と言えるんですよね。
なるほど、
はい、
au の HTC J1 は Galaxy S4 と同様に防水ではないんですけれども、うん、そこを除くとスペックに不満のない機種です、
はい、
で画質を重視してあえて400万画素まで落としたカメラ、まあ、こちらも写真のサイズは小さいんですが、うん、特に暗いところで撮影した時の画質に優れているという評価があります、
はい、うん、
ただですね、本体が 151g とちょっと重め、
うん、
でそれでいて Galaxy S4 より画面サイズが小さいというところがポイントですかね、うん、それからニュースや SNS の更新情報を表示するホーム画面、こちらがですね、うん、他の Android 端末とだいぶコンセプトが違っていまして、うん、どちらかというとカスタマイズが苦にならない上級者向きの雰囲気になっているようです、
はい、
価格の面でも目立った優位性はないんですが、これに関しては夏休みの時期にかけて下がってくる可能性があるそうです、
はい、で iPhone5 はお店を選べば一括0円で買えてしまうんですね。ただ最新の Android 端末と比べるとね、やはり液晶画面が小さいというのがちょっと気になるんですよね、
うん、
最近の Android 端末というのは大型のバッテリーを、ね、積んでますからね、電池の持ちに関しても iPhone が特に優れているとは言いにくいんですね。
そうですね、
うん、秋頃に提供される iOS7 にアップデートすれば使い勝手というのは向上するんですけれども、その頃にはね、最新の iPhone が発売されているかもしれないわけですね。で価格や本体のサイズ、特定のアプリに魅力を感じる人以外は現行の、ね、iPhone には手を出さなくてもいいかもしれないですね。
週刊日経トレンディ今週はこれだけは欲しいベストバイと題してお送りしています。前半はタブレットとスマホについてお届けしました。
週刊日経トレンディ後半はまずアイデア家電のベストバイというのをご紹介しますね。
こちらではですね、
はい、
まずある会社をご紹介しようと思うんですが、 LED 照明をはじめとして家電やインテリア、生活雑貨までさまざまな商品を製造販売するアイリス大山、
はい、
ここの LED シーリングライトエコハイルクス PH シリーズというのが注目を集めているそうなんですよ、
はい、この商品は2012年度の省エネ大賞を、ね、LED シーリングライトとしては業界で初めて受賞したんですね。受賞の理由は高い節電性能にあるんです。
アイリスオーヤマっていうとですね、ホームセンターへの製品供給で地盤を築いた会社なんですけれども、LED 電球を初めて売り出したのが2009年の8月、LED のシーリングライトは2011年の11月発売というふうにですね、業界では後発勢力なんですよね。そうですね。それまで別にその照明機器で目立った実績があったわけでもないんですが、わずか数年で LED 照明では大手と肩を並べるレベルまで成長したということになってるんですよね。
本当に目覚ましいんですけれども、アイリスオーヤマは今回の受賞の背景についてね、開発スピードの速さというのを挙げてるんですね、で国内外の優秀な LED チップをいち早く集めて評価して製品化してるんですよね、で開発スピードが速ければそれだけ性能のいいチップが使えるということですよね、でこの開発スピードの速さというのは伴走方式と呼ばれる独特のものですね。でこの伴走方式というのは何かというと、設計、試作、評価、特許といったね、部署が初めから企画に参加して同時並行的に仕事を進めるというやり方で、非常に短期間に製品化できるということなんですよね。
このアイリスオーヤマの伴走方式についてはですね、会議の模様も含めて、この週刊日経トレンディの第282回で実はかなり詳しくご紹介していますので、ちょっとポッドキャストのバックナンバーを聞いてみていただきたいんですが、最近このアイリスオーヤマをはじめとして、ツインバード工業、小泉製機、CCP といった新しい家電メーカーが勢いを増しています、で大手家電メーカーがこうどちらかというと経営的な大転換点を迎えているのと比べると非常に対照的な感じですよね。
これらのメーカーの製品というのは比較的ね、短機能でシンプルなんですね、でユーザーの不便を解決するソリューション開発というのを念頭に置いてるんですよね。なのでアイデアに富んだ製品が多くて、大手と同様の性能ならば価格は安めなんですよね。で例えばバンダイナムコグループの CCP はですね、無線コントロールのおもちゃと掃除機を中心とした生活家電の製造販売というのがメインなんですね。でこの会社は自社の製品開発の特徴として考えに制限を設けない企画力、そして他の業界からの人材もね、起用しての素人力、さらに小さい企業だからこその小回りの効いた経営判断ができる小さい力というのを挙げてるんですよね。
企画力、素人力、小さい力なんですね、でこの CCP の製品見てみるとですね、特にロボット掃除機のラクリートシリーズ、こちらの人気が高いようなんですね、2011年秋の発売以来シリーズ3製品でなんと6万台も売れている、でとりわけ実勢価格が1万円を切るという廉価版の CZ860、こちらは Amazon で販売しているロボット掃除機の中で一番売れているそうです、この CZ860 は自己充電の機能を省くことで低価格化しているんですけれども、ユーザーがクレードルに立てかけて充電するスタイルというのを打ち出して、使わないときは小スペースですよと、縦にするからですね、というところも受けているということなんですね、いやこういう、新しい家電メーカーの勃興というのは非常に注目なんですけれども、さあということでおしまいは夏の快眠に役立つ高級扇風機です、この扇風機がですね、最近直流モーターを採用した高級機みたいなものが増えていて、例えば羽の枚数だとか形状だとかを変えて、こう非常に進化しているということなんですけれども、
そしてね、そのもう一つのトレンドというのがタワー型と呼ばれるものなんですね、ダイソンのエアマルチプライヤーでね、話題を集めた羽のない扇風機、これをシャープやパナソニックも開発したんですね、土台にあるファンから風を吸い上げて上の部分から送り出す仕組みの扇風機です。
この DC 直流モーターとタワー型というのが2つのトレンドなんですけれども、3万円前後の高額機種が売り場に並んでいる扇風機、この中に真夏でも快適に眠れるものはあるかという快眠性能に的を絞って、羽型タワー型の7機種をチェックしました、でこの7機種については本誌をちょっとご確認いただきたいんですけれども、ここでは評価する上でのポイントとそれぞれのポイントで特徴的な機種についてご紹介します、
まずですね、風の質ということで言うと、今回比較したどの機種も非常に高評価だったんですね、
高級機ですからね、
高いですからね、バルミューダのね、羽型扇風機グリーンファン2プラスはね、独特の羽の設計で遠くまで風が届くといったように、それぞれに特徴はあるんですけれども、どれもね、自然に近い柔らかな風というのを感じられるんですよね。
これ見てみるとですね、確かに羽の枚数とかもすごい多いんですよね、
あとね、その寝るときに重要な運転音というのもどれも総じて小さめだったんですよね、
はい、
で中でも羽根型のパナソニック FCJ329 東芝の FDLR300X は1メートル離れたところでは全くと言っていいほどね運転音というのが聞こえなくて、特に静音性に優れてました。
へー、それすごいですね、うん、それからですね、寝るときに使うという前提で重視した機能というのがあって、それは上下左右の自動首振りと最大の高さなんですね、
はいはい、
あのこれ上下左右に空気をわーっと攪拌して、うん、なるべく湿気を拡散させる構造の扇風機というのが、まあ、快眠に役立つというところがありますし、はいはい、あとあの布団を敷いて寝てるときは小型でもいいんですけれども、うん、ベッドの場合ってたまに高さが足りないっていうことがあるので、
そうですね、う
ん、まあ、できるだけ高さがあるものっていうのを、まあ、ちょっと重視してみたという感じですね、
はい、でね、これを共に満たすのも先ほどのねパナソニックと東芝の羽根型なんですね、
はい、
最大の高さはどちらも110センチですね、
はい、
シャープの羽根型で最大111センチの PJC3DG というのもあるんですね。
なるほど、
うん、
で次に重視したのはセンサーだったんですが、こちらを見てみますと温度湿度センサーがついた東芝シャープ、うん、それから温度センサーのみのパナソニックというふうに、まあ、大体分かれてるんですけれども、うん、まあ、室内で考えるとですね、うん、温度と湿度っていうのはある程度連動しているので、うん、まあ、温度センサーがあればまずは十分だろうということです、
はい、
うん、ちなみにですね、はい、今回タワー型と羽根型って当然あるんですけど、うんうん、どっちがいいんですかね、
はい、まあ、これはあくまでもね本当にその快眠っていうね、そういうところのに絞った結果ということなんですけども、
はい、
タワー型の扇風機というのは風を出す部分っていうのが細いものが多くて、で風が体にスポットで当たってしまう上にね、冷涼感もやや物足りないっていうものが多いんですね。
なるほどですね、
ダイソンの AM02 リビングファンというのは風は多めなんですけれども音も一番大きいんですよね。センサーやタイマーもなくて、まあ、高い割にはちょっと物足りないかなという感じでした、
うん、
でこれらの比較を踏まえると寝るときに使うのに最適な扇風機というふうに考えるとパナソニックの FCJ329 とね、東芝の FDLR300X になります、
はい、
で価格で選ぶならパナソニック、機能が多い方がいいならば湿度センサーやバッテリーもつく東芝というふうになりますね。
なるほど、この他にも日経トレンディ8月号には今エコで注目されている軽自動車をはじめとして様々なアイテムのベストバイが盛りだくさんで紹介されています。ぜひご覧ください。週刊日経トレンディ、今回はこれだけは欲しいベストバイと題してお届けしました。
はたぼうずJ、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるアイテムは何ということで、今回はですねニューフェイス、
はい、
そうですね、畑坊さんをお迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この間出ましたよね。
出ましたね。
出ましたよね。
あれと同じ人でよければ初めてじゃないです。
まあ何はともあれ、これからよろしくお願いいたしますということで、今回ご紹介いただくアイテム、まあ、デビュー戦となりますけれども何でしょうか。
はい、はい、水野が開発したですね、
はい、
ランナーが、水中でトレーニングするプログラム、水野アクアランというものを紹介したいなと思ってます。
要はプールの中で走るっていうことですか。
まあ、走るのもそうですし、走るための、ストレッチだったり筋肉を鍛えるみたいなプログラムになるんですけれども、
へ
え、これをフィットネスクラブですね、
はい、
やるんですが、フィットネスクラブってこのランブームにですね取られてプールの活用がすごい落ちていて、うん、
あ、なるほど。
で昼間の時間は曲に合わせてゆったり踊る、
うん、
アクアビクスみたいなものがシニアの方中心に埋まってるんですが、平日の夜などがガラガラになっていると。
みんな走っちゃってるわけですね。
でしかも走るのは気軽なのでフィットネスクラブに来なくてもできてしまうということで、フィットネスクラブ離れにもちょっと慣れ始めていると。
なるほど、これは由々しき問題ですね。
ワンブームの、ね、陰にはそういうのが出てきているということですね、
は
い、
そうですね。でプールは維持費がとてももうボイラーで24時間、うん、耐えていたり
ですよ、ね、
あと衛生管理もしなきゃいけないということで、うん、はい、維持するからには人を呼ばなければいけないということで、うん、これまでに来ていない人を取り込もうというので いろんなクラブはですね、新しい取り組みをしているんですが、その一つでですね、もうまさにそのランナーを取ってしまおうというものがついに出てきたと。
なるほど、
なるほど、はい、具体的にはそのランナーのその体作りとかに役立つということですけれども、どんなメニューになってるんですか？
そうですね、例えば関節をですね、柔らかくして走りやすくするみたいなものもありますし、あと水の中は衝撃を吸収してくれるので、膝への負担がかからないということ で、はいはい、激しく動いても体への負担が少ないというメリットもあるというところで、ランナーを獲得しようというので、まさに動き始めて、
でその水の中で走るというわけではないってことですね。
走るような動きもありますが、
動作はするものの、はい、その水の中でこうおりゃって水をかき分けかき分け走るってことではないってことですよね。
そこまでではないですね、
それになるとちょっとすごいですよね。
ど根性ですよね。
相当にハードになるんですが実はそういうプログラムも他から出ていて、はい、先ほどの水野のアクアランも7月1日から始まったんですが、はい、同じ7月1日からティップネスの方がアクアキャンプという、こちらも水中のプログラムを始めたんですが、こちらはまさに水の中で鍛えるというですね、
こっちはどちらかというとオリア系の、
そうですね、はい、でこちらも要は水の中っていうのはゆったりとしたプログラムが多いので、うん、鍛えたい人が来ないと。
まあそんな感じですよね、うん、
なのでこちらのアクアキャンプの方は、もう水から足を出すくらいの勢いで飛び跳ねたりだとかというハードなことをしなければいけないというです
まあキャンプってつくぐらいですから ね、懐かしのビリーズブートキャンプを
彷彿させる、ね、それを思い出しましたね、
はい、なるほど、
怒られるんですかね
ただまあ陸上でやると遅れてしまうのがはっきり見えてしまうじゃないですか、
はい、
ただ水の中で隠れてるので、実はついていけるペースでできると、で遅れているのも他の人にバレないという両方とも利点があるというところで、初心者も実は入りやすいと。
なるほど、
いろんな売り方を考えているという感じですね。
なるほどですね、
あとは先ほどの水野のアクアランの方に関しては、もうまさに今年は暑さが厳しいので、
はい、
これ外で走ると本当にちょっと
確かに厳しい、ね、重症でね、はい、倒れてしまうことになりますね、
はい、なので、
それはいいかもしれないですね、確かにそうですね、今年ならではって言ったら変ですけど、これは外を走るとなると
ちょっと危険な感じがしますからね。
この週刊日経トレンディを収録しているスタジオからはですね、皇居が見えるんですけれども、まあ、今日もですねギンギンに照りつけているにもかかわらずランナーがいるんですよ、
ね、
もうこのアクアランにした方がいいですよとちょっと ね声をかけたいような感じですけれども、わかりました、はい、まあ、このようなですね水野のアクアランですとかティップネスのアクアキャンプ、ホニャララ度をつけていただくんですけれども、このハタポーズスコア10点満点でお願いします。
涼しさ度3点で、
史上最低点数だと思うんですけど、めちゃめちゃ涼しそうじゃないですか。
涼しいように感じるんですが、
はい、
どちらも動きがしっかり動きますので、実は涼しくはないとただ陸上でやるよりは当然体にいいですよという意味で、陸上でよりはいいんですが、実はそんなに涼しいものではない。
なるほど、
まあ、本気でやればということですね、
まあ、熱中症にはならない
ならないということですね、
ありますけれどもね、なるほど、まあ、ハタボーさんのですねデビュー戦、非常に辛い点数が出ましたけれども
今後が楽しみですね、
今後が楽しみです、はい、ということでハタボーズチェック、来週もハタボーさんの最も気になっている商品をお届けします。今回ご紹介したのはプールの中での、フィットネスプログラム、水のアクアランとティップネスのアクアキャンプをお届けしました。ハタボーさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということなんですが、
はい、
ボーナスで編集長なんか買いたいっていうものあったりします？
結構なんか今回いろんな欲しいものがあって、タブレットも買いたいですし、スマホもね、ちょっと買い替えたいですし、なんか扇風機もね、ちょっとこの暑さの中でどうしようっていうのがあるので、はい、 こも気になってますし、なんかみんな欲しくなっちゃいます
まあ買い物するっていうのはすごく楽しい行為なので、うんうん、ただそれをこうお得に、はい、しかも賢く買うためにもですね、はい、今回の日経トレンディ本社8月号、これだけ欲しいベストバイ、ぜひ読んでいただきたいですよね。
はい、そうですね。週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。